都市伝説をポップに語る
オカルト研究所。この放送は都市伝説やオカルトのことが好きだけどちょっと怖いなーという人に向けて楽しくポップにオカルト語る番組です。
オカルト博士のせいやです。
三宅ロシのともやです。お願いします。
お願いします。久しぶりですね。
お久しぶり。マジこの2人で撮るの久々だね。
うん、バリ久々だと思う。
都市伝説ポップに語るって言わないのがもうちょっと新鮮になってきてる僕。
あ、でしょ。そう、ちょっとね、風邪をひいてしまいまして。
そうだよね、大丈夫なの今。
うん、まあ今は結構落ち着いてきたんだから、ラジオでも撮るかせっかく暇だしくらいの感じです。
いいね。
はい、
はい、
いや、ということでね、今回しかも超突発的にね、もうともやさん何も知らない状態で、よしラジオ撮ろうぜ、いいよ、じゃあ録音みたいなノリですよね。
本当にそうだね。
はい、ということでね、今回ちょっと面白いのね持ってきたんすよ。
おわ、
久しぶりだよ台本作ったの。というわけで、ラジオ番組 AI と未来を考えるですね。
おお、すげえ。
皆さんこんにちは。本日は AI と未来について考える特別なラジオ番組をお届けします。人工知能チャット GPT についても取り上げるのでお聞き逃しなく。
読んでる感やばいね。
まずは人工知能チャット GPT についてお話を伺いましょう。
お
チャット GPT は自然言語処理を基盤とした大規模な言語モデルであり、言語理解の分野で大きな進化を遂げました。チャット GPT によって可能になることと今後の展望についてチャット GPT さんがお話をしてくれます。こんにちは、私はチャット GPT です。私は自然言語処理の分野で大きな進化を遂げています。今後はより複雑なタスクを実行できるようになり、より精度の高い自然言語処理が実現されると考えられます。
お
ということですね。すごいね、チャット GPT さん。
いや、すごいよね。
うん、次に AI が社会に与える影響について考えてみましょう。 AI が持つ可能性や課題、そして AI と人間の共生について専門家に、お話を伺いました。
お
AI の専門家の研究者の方に。
すげえ。
こんにちは、私は AI の研究者です。AI には医療や教育、環境保護など多くの分野で、活躍の場があります。しかし AI の導入によって生じる課題や懸念点もあります。例えば AI によって自動化によって、一部の職業が失われる可能性があるということです。また個人情報の保護や偏った意思決定の問題がまあいろいろありますね。私たちはこれらの課題に対して、技術的な改善ではなくだけではなく、まあ、倫理的な議論や規制が必要があるんじゃねえかと考えていますとのことでした。エンディング。 AI と未来について深く考えることができましたね。本日は特別なゲストにお話を伺いました。番組を最後まで聞いていただきありがとうございました、というね。
終わった番組も。
終わりました。これはチャット GPT さんに、チャット GPT の説明を織り交ぜて知的なラジオ番組の台本を作成してくださいと依頼したら10秒で作ってくれました。
おー、すごいね。
すごくない？
すごい、マジですごい。
恐ろしいよね。
10秒だもんね。
10秒で作っていただきました。
ありがとうございます。まあ、チャット GPT さん、
ありがとうございます。まあ俺の作る台本の方が面白いんですけどね。
まあまあまあ、
ということで今回は、このチャット GPT の凄さについて喋りたいって思ったのが、まあ、結局ね、俺のこの都市伝説好きとかの本流ってやっぱ AI なんだよね。
あ、確かにね。
うん、もうほんと俺 AI が大好きでさ、その AI がこんだけ今バズってんだから取り上げなきゃっていう感じですよ。
確かに、やるっきゃないよね。
やるっきゃない。で、まあ、何から話したらいいんだろうね。なんかあります？チャット GPT について。
あります。
どんくらい知ってるの？
どんぐらい取れるとそんなに知らないかも。
ああ。
まあなんかお話できる AI みたいな。
みたいな認識ですよね。
うん。LINE のカンナだっけ？
うんうん。はいはいはい。
あれ、ね、あれぐらいな気持ちで考えてる。あれをもっと強くしたやつなのかな、ね、みたいな。
で、皆さんね、そういう認識だと思うんですけど、
うんうん、
いや、これ恐ろしいんですよ、このチャット GPT っていうのは。
あら。
あんなカンナとかのレベルじゃないです。
やば。
マジでこの世界をこう傾けるレベルのこれ発明品なんですよ。発明品というかもの、
うんうん、
そのヤバさについて、まあまずはなんでヤバいかっていうと、
うん、
なんでヤバいかというか、どんくらいヤバいかっていうと、
うん、
あの天下の Google さんがコードレッドっていうのを発令してるんですよ。
コードレッド、
まあ、コードレッドっていうのは、うん、まあ、Google 社のコアビジネスに深刻な多大な影響を与えてしまうものが、まあ、できた時とかに発令されるもの、まあ、要するに
警報みたいな。
そうそうそう、これはマジでやばいっつって。でなんで Google がコードレッドを発令したか分かりますか？
なんだろう、 Google がか、なんか
そう
GPT さんが悪さしちゃうみたいな、
うん、ああ、それはちょっとね、ベクトルが違いますね。正解は、まあ、チャット GPT、まあ、OpenAI っていう会社が作ってるんですけど、
うんうん、
チャット GPT によって Google 検索というものがなくなるんじゃないかという。
ああ、そっか、聞いちゃえばもう答え出てくるよってことか。
そうそうそうそう。で、なんでそこに危機感というものがあるかというと、うん、まあ、要は Google 検索による情報収集が今主流じゃないですか。
うん、
まあ、てかその検索によるその広告収入が8割なんですよ、 Google って今、
うんうんうんうん、
だけど、そう Google の検索の広告収入がまあ8割広告、Google の収入の8割なんですけど、
はいはいはい、うん、
その Google をさ、まあ、検索エンジンとしてさ使う前の調べ物ってさ、まあ、イメージできる、
あ、辞書とか。
そうそうそう、まあ、なんか図書館行ってさ、
うんうんうん、
調べたりとか、クソ便利になったじゃん、
そうだね、
Google のおかげで、
うんうん、
これがさらに便利になるっていう話なんですよね、チャット GPT の
場合。そっか、今ね辞書とか使う人の方が少ないもんね。
そうそうそうそう、だからどんどんシェアが落ちてしまうんじゃないかっていうのも、まあ要するに Google っていうのはいろんな、まあ、障壁があるわけですね、
うんうんうん、
要するにお金をかけた記事の方が上に来やすいとかさ、
うんうんうん、
まあ、そこの信頼性がないわけで、まあみんな検索するからわかるじゃん、
うん、
一番上に来るサイトが一番いいサイトじゃないじゃん、
うん、だから3番目4番目ぐらいが一番良かったりするよね。
そうそうそうそう、まあ SEO 対策してる記事の方が強いとかさ、
うん、
内容以前に。
そうだね、
まあ、そういう問題があるわけです、うん、だから要は、まあ、4個か5個とかバーって開いて、そこから、まあ、真実とか中立性を、まあ、自分たちでこう確立していくわけじゃないですか、
うん、
それを自動でやってることなんですよ、チャット GPT って。要するに、
あ、そこまでちゃんと全部調べてくれるの？どれが一番良さそうかなみたいな。
そうそうそう、というか、まあ、集合データで AI が勝手に判断して欲しい情報をこっちが質問してるわけで、
うんうんうんうん、
要するにインターネットの作りってどういう仕組みなんですかって Google で検索したらさ、
うん、
まあこううわーって出てきてさ、まあ、難しい論文から難易度からいっぱい出てくるわけじゃん。
確かに、小学生向けのものからみたいなね。
そうそうそうそう、
うん、
それをさ精査する時間とかも めちゃくちゃあるわけじゃん、
うん、
これは本当なのかとか、
うんうん、
チャット GPT に例えばそれは5歳児に分かるように説明してくださいって言ってポンって投げると、まあ、インターネットっていうのは例えばビルのようなもので、
うん、
アドレスというのは住所のようなものでみたいな、
うんうんうん、
もう本当に5歳児にも分かりやすく多分膨大なデータから、まあ、まとまった文章が生成されるわけですよね。これでもうすでにさチャット GPT で聞く方が早くないってなるイメージ分かる、
うん、
Google より。
分かる分かる。
とか例えばさ俺らさ、まあ、ラジオ撮るとしてさ雑談悩むじゃんいつも、
うんうんうん、
でさ俺何回も検索したことあるの Google で、
うん、
ラジオ雑談とか例とか、
うん、テーマとかね、
バンバンそうテーマとか検索するんだけど、まあ、同じ記事しか出てこないし、うん、まあ、役に立たないわけ正直、
う
ん、
そうだね。
で例えばやってないけどチャット GPT にラジオ第 200回続くラジオのに適した雑談内容を作成してくださいとか言ったら多分結構精度のいい台本とかができると思うのね、さっきやったみたいに。
確かにね。
だったらどっちが優位性高いかっていうね。
そうだね、確かにそうだわ。
うん、か、まあ、Google が、まあ、コードレッドっていうのを発してる理由なわけですよ。
うんうんうんうん。
まあ、てかそもそも伸びが異常だしね、チャット GPT の。
うん、
2ヶ月で月間アクティブユーザー数1億人突破って、これもうえげつないんですよ。
すごいね。
Netflix でも1億人いくのに10年、
そっか、2
ヶ月で1億人ですよ。
いや、そう聞くとすごいわ。
すごいでしょ、
うん、
もうね桁違いなんですよ速度が。
うんうんうんうん。
でさらになんかもうねチャット GPT のすごい話し始めたら無限なんですけど、
うん、
なんか MBA っていうなんかくっそむずい大学、
うんうんうん、
海外の、まあ、要するに東大とか日本で東大入ってその後に行くとかもうそういうレベルの、
うんうんうんうん、
くそむず大学のテストとかを普通に解けますチャット GPT。
あ、そう、まあそうだよね。AI だもんね。うん、
そう。で、スタンフォード大学の期末テストのレポート。
うんうん。
スタンフォードの学生たちがもう使いまくってます、今。
うわぁ、そっか。
やばいよね。
これこれこういうテーマで、何文字とかでとか書いたら、まあ論文的なのができたりとかもするんだもんね。
そういうこと
です。そっかぁ。何たす何はとか何の何乗はとかもペッて入れてくるんだもんね、聞けば。
そう、もう恐ろしいよね。
やばいね、そう思うと。
やばいでしょ、
人間弱くなる。も
う
ね、
これのヤバさにそう、このヤバさにね、皆さんね気づいてないんじゃない。で、まあ何がすごいって俺が今回感じたかっていうと、
うん、
やっぱスピード感なんだよね。
そうだね、言ってたけど、
そう、今現状の話なんだけど、
うん、
こう未来を考えた時にこの速度感で、なんかさ、技術の進歩ってさ、まあトップ層開発された瞬間から、まあ民間に降りてくるまで10年以上かかるみたいな話があるんだよね、
うんうん、
で、まあこのレベルの AI がもう今民間の手にあるっていう凄さ。
そうだね、誰でも使えるもんね。
そう、降りてきちゃったんだよね、もうこのレベルの AI が。で、まあ分かりやすいので言うと、スマートフォンって、まあ、2012年とか13年くらいに民間に降りてきたっていうか、まあ、流行り始めたんだけど、
うん、
まあそのシリコンバレー の, そのトップの開発の人たちとかはもうスマートフォン2002年とかの段階で持ってたらしいのね。
ああ、そうなんだ。
もう作ってた。で、まあスマホがバーって普及した時も日本の企業とかも、ああ、そんなんまあ作れるよくらいの感じだったらしいのね。ただその普及させたことがすごいんだけど、
うん、
そう、だから今の現状のトップ層ってどのレベルのものができてるんだろうっていう。
ああ、そっか、確かにね。
やばいよね。
やばい。
俺らがスマホ初めて触ってる頃にはもうこのオープン AI っていうかチャット GPT レベルのやつはトップ層はもうできてたってことだよね、10年前
の。まあそうだね、その理論でいくとそうなるよね。
そうそうそうそうそう
そう。
やばない。
うわー、 iPhone すげーとか言ってる頃にもう10年使った、うん、もう見慣れたものなんだもんね。
そうそうそう。
そう思うとやばいね。10年後に来る何かしらのすげえ新サービスがもう今使ってるってことだもんね。
そうね。まあ使ってて開発し終えてるくらいのね。
まあテスト段階ぐらいの。
うんうん。いや、それでさ、そのチャット GPT マジすげえなって。まあ便利っていうかさ、
うん、
やっぱ暮らしがめちゃめちゃ豊かになるっていういい面もあればさ、
うん、
側面なんていうの、仕事がこう奪われるみたいな。でさ、俺が一番衝撃受けたのがさ、
うん、
その、ま、ちょっと前までさ AI に仕事を奪われるっつっても、その事務とかさ、なんかその計算処理をするとかいう分野は、まあ、奪われやすいんじゃないかみたいな。
そうだね、
話題が出てたと思うんだけど、
うん、
最近さ、もうまさに奪われたところを目の当たりにしたのがさ、
うん、
なんかあのツイッターの広告でさ、
うん、
なんか出会い系のさ広告みたいなのでさ、
うん、
めちゃくちゃ可愛い女の子の写真と、なんかなんこんなこと出会えるみたいな、なんか、
うんうんうん、
簡易的なその広告、
うんうん、あるよね、
あるじゃん。
あるあるある。
そうそう、あれの可愛い女の子の指が4本なのよ、よく見ると。
そういうこと？
自然には見えないけど、
うんうんうん、
4本なのね、
うんうんうん、
これ AI が自動生成で作った画像だったのよ。
すげえ。そう、手がおかしいって言うもんね。
そうそうそうそう。で、まさか AI モデルの仕事が AI に奪われるっていう。
一番人間らしい仕事なのにね。人間らしいというか、人間の良さをフル活用した仕事というかさ。
そうそうそうそう。で、めっちゃ可愛いしね。めちゃめちゃ可愛いんだよ。いや、なんかそれを見てさ、マジ衝撃受けてさ、
うんうんうん、
で、まあなんかその今はさ、だから画像生成だで、うん、なんか画家がいなくなるとかさ、
うんうんうん、
音楽のを作れる AI で、うん、まあ、音楽家がいなくなるとかさ、
うん、
言われてるけど、だからその一昔前はクリエイティブな仕事はもう絶対奪われないみたいな、
うん、
言われてたけど、まあ住み分けとかもあるだろうけど、そういうのも危機に来てるっていう。
やばいね。
やばいよ。
だって AI のイラストとかめちゃくちゃすごい綺麗というか、クオリティ高いもんね、うんうんうん、うわ、めっちゃ綺麗とかめっちゃ可愛いとか、まるで写真みたいな、うん、あのイラストとかさ、そ
うそう
そ
う、
よくあのコスプレイヤーの写真でとかあったじゃん、
うんうんうん、
実は AI が作った画像でみたいな、
うん、
やばー、すげーと思ったもん
ね。
えこんなんね、ペッて、まああれがどれぐらいのあれでできるのかわかんないけど、まあ多分そんな時間かかんないじゃん。
うん、でも 100% その実際人為的に書くよりは早いじゃん。 100%、もうその時点でアドバンテージだよね。
いや、僕がイラストレーターだとしてこんなん出たらもうやる気なくすけどね。じゃあもうこれでいいじゃんみたいな。
なんかすげえなって。
そうだね。
そうというのをね、こうぶわーって調べてて、これオカルト系のラジオやってて、これちょっと取り上げないね、あれだなと思って、しかもちょっとタイムリーだからさ、
うんうんうん、
ささっと出したいなって思って、
そうだね、
突如取り始めたんだけど、
マジ突如だったね。
そうぶわーって調べて、いやもうで結局結論何が言いたいかっていうことなんですよ、
うん、
このラジオ、
うん、
変化にさ強くなる、
うんうんうん、
力が必要なんじゃないかなって俺は思うわ。
まあそうだね、それは思うわ。
うん、いやなんかね、ちょっとね、最近俺ずっと言ってるじゃん、そのなんていうの、おじいちゃんになってさ、うん、もう最新のこうものをさ駆使するおじいちゃんになりたいというかさ、
ハイテクおじいちゃんね。
そうそうそうそう、なんかそのちょっと置いてかれてる人にはなりたくないなっていう、言ってるじゃん。
わかるわかる、うん、
そうそうそう。でと思ってる俺ですらちょっとその何、置いてかれてる感を、てか変化に対して嫌悪感を抱いた瞬間がさあってさ、うん、でそれがちょっとなんかなんていうの、自分自身の変化だったの、ね、ほう、なんか昔の自分の方が良かったかもなって思ったことがあってさ最近、
うんうんうんうん、
まあなんかいろいろ、まあいろんな出来事を経て、まあこういうことが俺は変わったなって自分で思ったことがあってさ、
うんうんうん、
でもそれメリットばっかじゃなくてさ、こういうデメリットもあるなみたいな、
うんうんうん、
に思って、そのデメリットの部分をまあ見てさ、うん、いやなんかこう前の方が自分強かったなって思った時があった。そうそうそうそう、
あ
でそれでちょっとこういう記事とかをいろんなの見てさ、うん、変化に対して強くなるっていうのは、ああ危ない危ないって思った。
確かにね、
これってもう単純 なんか変化に対する嫌悪感なだけだなって思って、
うんうんうん
うん、
そうだね。いやーこれはでもマジで思うな、
うん、
変化に対して強くなるは本当に大事だと思う
ね。常にやっぱ最新のてか、やっぱ何でも受け入れるっていうか、一回受け止める姿勢だよな。
うん、突っぱねたらもうその時点で良くないなって思っちゃう、うん、
そうそう、俺はマジで開き直りがすごい嫌いでさ、
うん、
そう開き直りってマジ良くないよね。
そうだね、もうなんか、
うん
うん、脳死の考えだと思ってる。
うんうん、いやマジでちょっとね、今回の件を経てね、なんかいろんなものにやっぱ挑戦したりとかすることは正義だなって思ったね。
うん、
これ置いてかれたらちょっとやばまずい次元まで来てるなって思っててさ、この速度で変わっていっちゃうと、
そうだね、もう3世代前みたいな感じになっちゃうもんね、ちょっともう。
そうそうそう、で多分変化に強く柔軟な人の方が幸せになると思うんだ
よ。あそう思うわ。
うん、だって今さ、
うん、
辞書で必死こいて、まあ悪いこととは言わないけどさ、
うん、
そっちにはそっちのメリットがあると思うんだけど、
うんうんうん、もちろんね。
そうそうそう、辞書で調べてる人とチャット GPT か、
うん、
チャット GPT で調べてる人、どっちがねメリットがあるかっていうのを純粋に考えた時に、
まあ
そうね、うん、
まあ、時間の効率もそうだし、
そうそうそうそう、
内容もそっちの方が良さそうな感じがするし、
うんうん、とかさ、
うん、まあ、何より楽できるよね。
そうね、
うん、幸せだと思うな。幸せだし時間も余裕を持って使えるし、
うん、
まあ、何より楽しいことが多いからね、新しいことは。
いやそれな、
うん、
うん、
ワクワクするし、いや
っていうね、
うん、
そうっていうね、ラジオ撮りたかったんです今回。
おーいいね、
うん。どうでした？
いや普通にね、なんか僕もチャット GPT 気にはなってたけど、うん、そんな調べてなかったから、
うん、
置いてかれるって思った。
いやこれね、そうラジオ多分ね、今もうみんな取り上げてるんだよ、
うんうんうん、
特にこの都市伝説とかの界隈の人たちはさ AI とか好きだからさ。
そうだね。
でまあうちのリスナーとかだったらやっぱそっち好きな人多いから、みんなね、あーはいはいはいはいってなってると思うけど、
うんうんうん、
知らない人がいたらね、伝えなければという。
そうだね、
そう結局みんなのねモチベーションが上がると思うんだよね、そういうのを知る。
うんうんうん、だから知れるだけでね、うん、
そうそうそうそう、
いや
ー、はいはい、ああ何チャット GPT 最近流行ってるよくわかんないやつねって切り捨てるんじゃなくて、ちょっとね、うん、こう実情を見てみると興味がやっぱ湧くやん、
どんなことができるとかね。
そうそうそうそう、
いやすごいもんな、
ね、
小説とか作れちゃうんだもんね。
そう、マジでクリエイティブなのにね、小説とか。
ねえ。
で、質がどんどん上がっていくっていう、だって今プロトタイプじゃん。
うんうんうん。
それでこの精度だからね、えぐいよね。
えぐい。
だからその、前話したその2045年問題とかもさ、
うん、
それができるの言ってたのがさ、
うん、
AI の人知、AI がさ、人知を超えるの、2045年問題っていう前話したんだけどさ、何回か覚えてない。うん、なんか、それも民間に降りてくるのが2045年なんじゃないかみたいな。
あ
なんか技術的に言ったらもう2025年にはそういう AI は完成するみたいな話もあるらしくて、早
っ。いやでもさ今1億人だっけ、うん、使ってんの1万人だっけ、うん、1億人だよね。
1億人
この1ヶ月だか何ヶ月だか忘れたけどで1億人をさ、うん、のユーザーが使い始めてるわけじゃん、
うん、
ってことは数ヶ月でその何億人っていう規模がどんどん増えていくとしたらさそれだけ、うん学習していくわけじゃん、データを。
うん。うん。
行きそうだよね、25年。
やばいよね。
うん。
だってさ、今70億人だよ。
やば。え、ユーザー数？
世界人口。
あ、世界人口か。70分の1とかが使ってるわけ、世界の。
そうよ。もう異常でしょ。
異常だわ。
なんか、新しいなぁ。この速度感。
うん。ちょっと。
スピード。
鳥肌立ったわ、
今。
今
回やっぱ。
うん。うん
こういうのできるだろうと思ってたけどこんな早いのって
ねブワーって広がってるもんね
うんいやだからもうねすぐちょっとまあその倫理的な部分とかあるかもしれないけどさ、
うん、
もうすぐちょっと自分たちの理解じゃ追いつかないようなことがバンバン起きてく世界になると思うわ
そうだねやっぱこういう AI とか人工知能とか興味ある人はみんな知ってるけどさ
うん、
とはいえやっぱりそこら辺の人はあんまり知らないじゃんこういう単語とかってそれこうチャット GPT なんてさ、うんうんうん、難しそうな名前だけど、うん、みんな知ってるもんね名前は
そうね
っていうのがもうすごいよね
すごい
それだけもう広がってるというかバズってるというか
うん、うん、もうね半端じゃない
半端じゃないよ
マジ AI の勉強してた方がいいかもね俺らも
そうだね
AI の作り方を教えてください別に聞こうかな
でも教えてくれるのかね
教えてくれるじゃない
うんすげえわ。
ということで、
はい、
特別編第 199.5 回
お
でした
ふさわしそう
ふさわしそうよね
うんふさわしそう
時代の分け目だから、うん、完全に
ほ
ん
とよ
ねここ数年すごいことになっちゃうと思うんで楽しみですね
見逃せないね
見逃せない、
うん
はい、というわけでいかがでしたでしょうかオカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験談など様々なお便りを少々お待ちしております。お便りはハッシュタグ方言についてまたお便りもから送信してください。今月のテーマは新生活に向けてです。
が、もう4月1日になったんで変わりましたね。
チャット GPT に4月に即したラジオのお便りのテーマを作成してくださいってやったら、
うん、
新しい生活についてって
言ってた。よかった、人工知能レベル。
すごいよな、本当だから。
うん、
これがすごいと思うだってもう人間がさ、
うん、
必死こいて考え出したもののレベルにもういるわけじゃん
ねえ
じゃあ5月に即したラジオのテーマってやったら、
うん、
自然との触れ合いだって
じゃあそれでいきましょう
5月は春が本格的に訪れて、
うん、
まあみんな自然にお花見とかピクニックとかキャンプとか自然を楽しむアクティビティとかイベントをやり始めるタイミングですよねだからそこでまあ自然を身近に感じることができる場所や方法をリスナーさんからまあアイデアおすすめのスポットとかを教えてもらえたらいいんじゃないですかできた
すげえわ説明まで入ってるんだ
やばくない
そんな
やばくない、
うん、
本当に
僕らが説明するより分かりやすいもん
やばいんだよマジでこれ
すげえな
はい、まあ、何でもいいけど
4月他にはないの他にもう一個出してとかできないの
あ、多分ね、案を何個作ってくださいとか。
おぉ、そっから決めましょうよ、せっかくの。
本当恐ろしいな。これリアルタイムだからね、今検索してるの、4月はとか言って。
ねえ、ちょっとカットしないでおこう、ここ。
4月に即したラジオのテーマを3つ提案いたします。
うん。
テーマ1、新年度の始まり。テーマ2、春のお出かけ、
うん。
テーマ3、新生活のスタート。全部同じような感じやな。
そうね。
うん。100個作ってもらう
?100 個作ってもらおう。
5つ作成してください。 テーマ1、新入生あるある、うん、なんだそれ。春の味覚、花粉症対策、
うん、
春の健康管理。いや、このテーマをポッて聞くとあれだけど、なんかちゃんと理由付けがしっかりしてるから、
うん、
なるほどってなる。
まあでもあ、ちゃんと4月っぽいもんね、全部。
うん、新しい趣味の始め方とか面白そう。
ああ、いいじゃん。
新しい趣味に、4月は新しいことを始めるのに最適な時期です。このテーマでは、新しい趣味を持った、趣味に興味を持ったリスナーの方からのエピソードや、新しい趣味を始めるためのアドバイスなどのお便りを募集
し、それにしましょう。
じゃあ、新しい趣味の始め方で。
はい、この放送は、ポッドキャストで YouTube にて配信しております。冒険では毎月色詰めて冒険を深く開催しております。今月はまだ未定です。ウィキディア。Twitter にてお知らせや告知をしていますので、ぜひフォローお待ちしております。公式概要欄をご覧ください。また、公式サイトに定期限定ボーナスエピソードを表示できるサポーターの方を募集していますので、応援よろしくお願いします。
それでは次回の研究で
お会いしましょう。
ありがとうございました。